第13章。主はまたモーセとアロンに言われた。人がその身の皮に腫れ物、あるいは吹き出物、あるいは光るところができ、これがその身の皮に雷病の患部のようになるならば、その人を祭司アロンまたは祭司なるアロンの子たちの一人のもとに連れて行かなければならない。祭司はその身の皮の患部を見、その患部の毛がもし白く変わり、かつ患部がその身の皮よりも深く見えるならば、それは雷病の患部である。祭司は彼を見て、これを汚れたものとしなければならない。もしまたその身の皮の光るところが白くて皮よりも深く見えず、また毛も白く変わっていないならば、祭司はその患者を7日の間留め置かなければならない。7日目に祭司はこれを見て、もし患部の様子に変わりがなく、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はその人をさらに7日の間留め置かなければならない。7日目に祭司は再びその人を見て、患部がもし薄らぎ、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はこれを清いものとしなければならない。これは吹き出物である。その人は衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。しかしその人が祭司に見せて清いものとされた後に、その吹き出物が皮に広く広がるならば、再び祭司にその身を見せなければならない。祭司はこれを見て、その吹き出物が皮に広がっているならば、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。これは雷病である。もし人に雷病の患部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。祭司がこれを見て、その皮に白い腫れがあり、その毛も白く変わり、かつその腫れ物に生きた精肉が見えるならば、これは古い雷病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。その人は汚れたものであるから、これを留め置くに及ばない。もし雷病が広く皮に出て、その雷病がその患者の皮を頭から足までことごとく覆い、祭司の見るところすべてに及んでおれば、祭司はこれを見、もし雷病がその身をことごとく覆っておれば、その患者を清いものとしなければならない。それはことごとく白く変わったから、彼は清いものである。しかしもし精肉がその人に現れておれば、汚れたものである。祭司はその精肉を見て、その人を汚れたものとしなければならない。精肉は汚れたものであって、それは雷病である。もしまたその精肉が再び白く変わるならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。祭司はその人を見て、もしその患部が白く変わっておれば、祭司はその患者を清いものとしなければならない。その人は清いものである。また身の皮に腫れ物があったが治って、その腫れ物の場所に白い腫れ、または赤みを帯びた白い光るところがあれば、これを祭司に見せなければならない。祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変わっていれば、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。それは腫れ物に起こった雷病の患部だからである。しかし祭司がこれを見て、もしそのところに白い毛がなく、また皮よりも低いところがなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を7日の間留め置かなければならない。そしてもし皮に広く広がっているならば、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。 それは幹部だからである。しかしその光るところがもしそのところにとどまって広がらなければ、それは腫れ物の跡である。祭司はその人を清いものとしなければならない。また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉がもし赤みを帯びた白、またはただ白くて光るところとなるならば、祭司はこれを見なければならない。そしてもしその光るところにある毛が白く変わって、そこが皮よりも深く見えるならば、これはやけどに生じた雷病である。祭司はその人を汚れたものとしなければならない。これは雷病の幹部だからである。けれども祭司がこれを見て、その光るところに白い毛がなく、また皮よりも低いところがなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を7日の間留め置き、7日目に祭司は彼を見なければならない。もし皮に広く広がっているならば、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。これは雷病の幹部だからである。もしその光るところがそのところにとどまって皮に広がらずに、かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫れである。祭司はその人を清いものとしなければならない。これはやけどの跡だからである。男あるいは女がもし頭または顎に患部が生じたならば、祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりも深く見え、またそこに黄色の細い毛があるならば、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。それは回線であって、頭または顎の雷病だからである。また祭司がその回線の患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭司はその回線の患者を7日の間留め置き、7日目に祭司はその患部を見なければならない。その回線がもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、その回線が皮よりも深く見えないならば、その人は身を剃らなければならない。ただしその回線を剃ってはならない。祭司はその回線のあるものをさらに7日の間留め置き、7日目に祭司はその回線を見なければならない。もしその回線が皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清いものとしなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。しかしもし彼が清いものとされた後に、その回線が皮に広く広がるならば、祭司はその人を見なければならない。もしその回線が皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛を探すまでもなく、その人は汚れたものである。しかしもしその回線の様子に変わりなく、そこに黒い毛が生じているならば、その回線は治ったので、その人は清い。祭司はその人を清いものとしなければならない。また男あるいは女がもしその身の皮に光るところ、すなわち白い光るところがあるならば、祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光るところが鈍い白であるならば、これはただ白線がその皮に生じたのであって、その人は清い。人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがハゲならば清い。もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のハゲならば清い。けれどももしそのハゲ頭またはハゲ額に赤みを帯びた白い患部があるならば、それはそのハゲ頭またはハゲ額に雷病が発したのである。 祭司はこれを見なければならない。もしそのハゲ頭またはハゲ額の幹部の種が白く赤みを帯びて身の皮に雷病が現れているならば、その人は雷病に侵されたものであって汚れたものである。祭司はその人を確かに汚れたものとしなければならない。幹部が頭にあるからである。幹部のある雷病人はその衣服を裂き、その頭を洗わし、その口ひげを覆って汚れたもの、汚れたものと呼ばわらなければならない。その幹部が身にある日の間は汚れたものとしなければならない。その人は汚れたものであるから離れて住まなければならない。すなわちその住まいは宿営の外でなければならない。また衣服に雷病の幹部が生じたときは、それが羊毛の衣服であれ亜麻の衣服であれ、あるいは亜麻または羊毛の縦糸であれ横糸であれ、あるいは革であれ革で作ったどのようなものであれ、もしその衣服あるいは革あるいは縦糸あるいは横糸あるいは革で作ったどのようなものであれ、その幹部が青みを帯びているかあるいは赤みを帯びているならば、これは雷病の幹部である。これを祭司に見せなければならない。祭司はその幹部を見て、その幹部のあるものを7日の間留め置き、7日目に幹部を見て、もしその衣服あるいは縦糸あるいは横糸あるいは革またどのように用いられている革であれ幹部が広がっているならば、その幹部は悪性の雷病であって、それは汚れたものである。彼はその幹部のある衣服あるいは羊毛または亜麻の縦糸または横糸あるいはすべて革で作ったものを焼かなければならない。これは悪性の雷病であるから、そのものを火で焼かなければならない。しかし祭司がこれを見て、もし幹部がその衣服あるいは縦糸あるいは横糸あるいはすべて革で作ったものに広がっていないならば、祭司は命じてその幹部のあるものを洗わせ、さらに7日の間これを留め置かなければならない。そしてその幹部を洗った後、祭司はそれを見て、もし幹部の色が変わらなければ幹部が広がらなくても、それは汚れたものである。それが表にあっても裏にあっても腐れであるから、それを火で焼かなければならない。しかし祭司がこれを見て、それを洗った後にその幹部が薄らいだならば、その衣服あるいは革あるいは縦糸あるいは横糸からそれを切り取らなければならない。しかしなおその衣服あるいは縦糸あるいは横糸あるいはすべて革で作ったものにそれが現れれば、それは再発したのである。その幹部のあるものを火で焼かなければならない。また洗った衣服あるいは縦糸あるいは横糸あるいはすべて革で作ったものから幹部が消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば清くなるであろう。これは羊毛または亜麻の衣服あるいは縦糸あるいは横糸あるいはすべて革で作ったものに生じる雷病の幹部について、それを清いものとし、または汚れたものとするための掟である。